ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりのコーナーで卒業にまつわる話題をご紹介します。またふるさとの声のコーナーでは、市川修一さんのお兄さんご夫婦とお母さんからのメッセージを、今週の一曲のコーナーでは市川さんのご家族からのリクエストで、ワシントン広場の夜は更けてをお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。3月17日泉教授に、13日に行われた米朝協議についてスタジオで伺いました。
3月13日にジュネーブで米朝間の協議が行われました。北朝鮮の核計画の深刻の問題が、ずっと進展せずにおりますが、その問題を中心に協議が行われましたが、残念なことに、結果が出なかったということでございますので、まだ、北朝鮮がいつ完全かつ正確な、核計画の進行を行うかどうか、まだ見通しは立っていない段階だと思います。しかし今回の事態は十分に事前に予想されたことであったと言ってよろしいかと思いますが、これはおそらく北朝鮮の目から見ますと、アメリカの姿勢が少し変化しつつある、時間が限られているということもありますので、アメリカも少し譲歩するかもしれないという期待を持って、今回北朝鮮側はジュネーブの米朝協議に臨んだものと思われます。それはまず2月28日に、クリストファー・ヒル国務次官補は、本来ですとライス国務長官に同行して東京を訪れる予定でありましたが、その予定を急遽変更いたしまして、北京にそのまま残って、中国側との協議を続けました。さらに3月1日には中国側の仲介で米朝協議が北京で行えるかもしれないという可能性が出てきたことを受けて、ヒル国務次官補は東南アジアの出張の予定を変えまして、一度北京に戻ってくるということもございました。こういうそのアメリカの動きを見ておりますと、今ブッシュ政権が中国のある仲介の努力、あるいは妥協案と呼ばれているような計画にも強い関心を持っていることが伺えるわけでありますが、これは北朝鮮の目からしますと、アメリカがいよいよ少し譲歩するかもしれないというふうに映っていたと思います。したがって今回のジュネーブでの米朝協議では、アメリカがどこまで譲歩するのかということをまず確かめようという意図を持って、キム・ケガン外務次官はジュネーブまで赴いたと思いますので、 まあ、今回の米朝協議で、結果が出なかったことはそれほど意外ではないと思います。でしかし今回の米朝協議の結果をそれぞれ本国に持ち帰りさらに検討するということで、米朝の主席代表は、まあ、分かれたわけでありますんで、今後いつになるか分かりませんけれども3月末あるいは4月に入ってまた再び米朝協議が開かれるときにはいよいよ妥協といいますか北朝鮮側も、譲歩し、アメリカ側の姿勢も変化しということでこの核計画の深刻に関する問題が、一応片付く方向に動く可能性が十分にあろうかと思います。でアメリカとしてはもちろん北朝鮮が、核計画の完全な申告をしなければいけないということでウラン濃縮計画を認める、さらにシリアに対する核技術協力、核協力の実態も認めるということが最低必要になるということでありますので、まあ、それをいつの時点で北朝鮮が受け入れるかということが一つの焦点になろうかと思います。まあ、一方北朝鮮側からしますと、そういう方向に動くのであればアメリカの方もその見返り措置をきちっと出してほしいということでありますので、できるだけ早くアメリカがテロ支援国家指定から解除する、あるいは対敵通商法の適用を終了させるということを求めてくるものと思われます。いずれにせよ近いうちに米朝両国がその妥協というものを探る方向に動く可能性が出てきたものと思われます。
以上泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。3月は卒業の季節、それぞれの学び屋で過ごしたたくさんの思い出を胸に新たなる道へと歩みを進めます。拉致被害者の皆さんも当時の思い出は色褪せることなく胸の中にしまわれていることでしょう。当時の思い出を形にしたものは今でもご家族や友人の方が大切に持っておられます。今から42年前に鹿児島の小学校を卒業した増本留美子さん、友人の話では小学校の卒業文集には留美子さんの当時の夢が記されているそうです。お琴の先生をしていたお母さんに憧れ琴の先生になりたい、またユーモアたっぷりに世界で有名なロケットに乗って宇宙に行って帰りに宇宙のタコを日本に連れてきたいと綴っています。中学生になってからは卓球部の副キャプテンを務めた留美子さん、弟さんの照明さんが同じ中学に入学すると自分が入っている卓球部に誘い練習に励みました。中学の卒業アルバムには姉と弟とが一緒に写った写真が残されています。鳥取県の松本京子さんのお兄さんはじめさんの手元には今から44年前京子さんが中学を卒業した時に教室で撮影された一枚の写真が残されています。当時女性の憧れの職業であった縫製工場への就職が決まっていた京子さん、写真には卒業証書を手に持ち額に胸を膨らませて次なる一歩を踏み出そうとしている京子さんの姿が写されています。松木薫さんのご家族の手元には薫さんの長崎外国語短期大学の卒業を記念して友人たちと一緒に写っている写真が残されています。お姉さんの文代さんはこの写真を見ると未だに助けてやることができなくてごめんねと薫さんに話しかけずにはいられません。そして大学のスペイン語暗唱大会で1位となりそのことを嬉しそうにお父さんに報告していた薫さんの姿を思い出します。曽我ひとみさんが同級生と一緒に写っている小学校の卒業記念写真にはひとみさんとともにお母さんの三好さんの着物姿が写されています。着物が好きで とても大切にしていたという三好さん。佐渡に戻った仁美さんは時折三好さんの着物を取り出しては北朝鮮に残されたお母さんに思いを馳せています。こうした学生時代を共に過ごした友人たち、そしてご家族の方々は拉致被害者の皆さんの日本への一日も早い帰国を実現できるよう活動を続けています。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今日拉致問題は国民世論の強い関心と支持を得ていますが、これには家族会の地道な活動が大きく貢献しています。そこで今週は拉致被害者横田めぐみさんのお父さんでいらっしゃり、この10年間家族会の活動の中心になってこられた横田茂前代表にご自宅でお話を伺いました。横田前代表は2007年11月、10年間勤められた家族会の代表職を飯塚茂雄現代表に引き継がれましたが、その後も家族会の一員として精力的に活動されています。さて、家族会が結成されたのは1997年でした。横田茂さんは我が子が行方不明になった1977年以来、早紀江夫人ともどもめぐみさんの行方を求めて暗中模索の20年間を過ごしました。そして1997年、初めて我が子の行方不明の理由が北朝鮮による拉致であるとの情報を得ました。それがきっかけとなり、同じように拉致の被害に遭っている方々が集まり、家族会が結成されることになりました。横田前代表に家族会結成当時のお話を伺いました。
めぐみの場合は当初から、事件、それも身代金目的の誘拐事件だということで、警察が新潟県警始まっていないというほどの、大捜索をしてくださったんですけど、それから目撃情報、それから遺留品、そういったものも何もなくて、全く謎のままで、当時は UFO の仕業だとか現代の神隠しだなんて言われまして、我々としても、最初は近くの海岸等を毎日何か流れ着いてないかとか、それから広い空き地のところで掘り返してあったら何かここに埋めたんじゃないかってなことで、ちょっと調べたと言って、それから警察にも疑問になるときは何でも言ってほしいということなんで、警察にもお願いして調べてもらったんですけど、結果的にはもう何にもないまま、もう約20年が経過しまして、そして平成9年の1月の21日に、国会議員の秘書の兵本さんという方から電話をいただきまして、そしてめぐみが北朝鮮の工作員に拉致されて平壌にいるらしいという連絡をいただきました。これがもう事件発生以来初めての情報です。それで、これで解決したと思ったんですけど、やはり実際の兵本さんのところに行ってお話を聞いてみますと、なかなかその北朝鮮という国は、特殊な国で、あんまり情報がなくて、なかなか解決が難しいようなことをおっしゃってましたんですが、それでも続ければ必ず、帰ってくると信じて運動を進めてまいりました。初めは我々2人だけの運動で、それで外務省に行ったり、日赤に行ったり、警察に行ったりっていうようなことで動いたのが、新聞等にも報道されるようになって、そしてそれを見て、日本で初めて拉致問題を新聞に報道した産経新聞の記者の安倍さん、その時はもう社会部長に就任しておられましたんですが、その方とか朝日放送のプロデューサーの石坂健二さん等が、やはり単独で行動するよりはみんなで一緒にやった方が政府も動いてくれるだろうということで、家族会の結成を準備してくださいまして、それで平成9年の3月25日に味浦竹芝に初めてみんな顔を合わせて、それで家族会を結成することに決めました。
こうして家族会は結成されましたが、そのスタートには様々なご苦労がありました。
家族会を結成したものもみんなそういったもの の運動の経験もありませんので、まあ、これからどうするかということでも全く見当がつかないわけなんです。それでもみんな同じような環境の人が集まったもんですから、これまで、まあ、ラジオされたといっても周りの人がそれこそ興味範囲に見られたことがあったというようなことがあったわけですけど、まあ、それで互いにそういった気持ちを理解し合いましたし、それからこの会を作ることによって、まあ、そういった興味範囲というのはもう払拭されましたので、まあ、そういう点では良かったと思いますが、ただ独自で、ね、運動するというようなことはなかなかできませんので、まあ、各地の支援者の方が行ってくださる署名活動に参加したり、それから救出集会に行って家族 の実情をお話したりということでスタートしていきました。まあ、ラジオといってもその頃 の日朝国交正常化交渉とか日朝赤十字会談では北はもう拉致なんていうことをやってないということでもうずっと主張を続けておりましたし、署名活動をしてもやっぱりこんなに署名しても大丈夫なんですかとか、本当にあるんですかという声がありましたし、それでまあ、チラシも受け取らないで通り過ぎる方というのは随分多かったです。ですから今から考えると、まあ、そういった、まあ、逆風の 中でやってきたことがやっと実を結んだんじゃないかと思っています。講演会に行っても我々が全く知らないところに行ってもここにも応援している人がいるんですよって、そういう形で声をかけてくださって、我々を知っている人だけが応援してくださるのではなくて、もう全く知らない方が解決のために応援しますって言ってくださるのがやっぱり一番嬉しいですね。
家族会の横田前代表のお話でした。来週も引き続き横田前代表に家族会のその後の活動についてお話を伺います。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者ふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん健一さんとその奥さんの龍子さん、そしてお母さんの富さんの3人からのメッセージをお届けします。このメッセージは2007年6月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で拉致されました。当時校舎職員でした。それではまずお兄さんの健一さんからのメッセージです。
修一がちょうどね市川商店からスーパー市川に、なるときに、3日間オープンセールをやったんだけど、その時周一が駆けつけてくれたんだよね。本当にあの時はね、もういっぱいお客さんが来て、その時周一はレジに立っていた。だからうちの地域の人はみんな周一を見てるんだよね。だから周一がいなくなってなった時はもういちなり大変な騒ぎだったんだよね。本当にあれからね29年、会いたい、そういう気持ちが募る一方ですけど、まあ周一たちもいろいろ大変だと思う。でも周一が20歳を過ぎて、お父さんと僕とお兄ちゃんと周一と酒を飲んだことがあったよね。だからこれからこういうのがちょこちょこできるなぁと思って、矢先このようなね大変な事件に巻き込まれて、それ以来できないけども、周一が元気で帰ってきてくれれば取り戻すから、その時はねお父さんも高齢のみだけど、周一が帰ってくるまでは献金していくんだと非常に思っているから、また一緒に飲もう、楽しみにしよって。
続いて健一さんの奥さんの龍子さんからのメッセージです。
しゅうちゃん元気？龍子です。お店の開店セールとかお盆のセールに手伝いに来てくれて、それっきりになってしまいましたね。一生懸命探したのよ。30年近くも経ってしまいましたね。この世の中にこんなことがあるなんて、日本中、いいえ世界の人々が 驚き怒っていますよ。一日も早く、一刻も早く日本へ、鹿児島へ帰ってこれるようにと頑張っていますので、しゅうちゃん絶対に諦めないでくださいね。お父さんお母さんも90を過ぎましたが、一目しゅうちゃんの顔を見るまでだと元気で頑張って帰りを待っています。とにかく体にだけは気をつけてね。二人の子供がいると聞きました。ルミコさんや子供たちをしっかり守って待っていてください。必ず助け出しますので。しゅうちゃんの顔は当時の23歳の顔しか思い浮かびません。もう52歳ですものね。長すぎます。本当に怒りをどこにぶつけたらいいのか、30年近くも悩んできましたが、もうしばらくの辛抱です。必ず助け出します。たかこ姉ちゃんは今体を壊して療養中ですが、親孝行な3人の息子たちがしっかりとフォローしてくれています。しゅうちゃんがいなくなった後に男の子が生まれたのよ。名前は太一くんといって、その子も今26歳、一児の立派な父親になっていますよ。お父さんお母さん、たかこ姉ちゃんのためにも頑張り抜いてください。私も健一さんと一生懸命救出のために頑張っていきますので、もう少し我慢しててね。必ず生き抜くんですよ。体を大事にしていてください。姉の龍子からです。頑張れ、ちゅうちゃん。
最後にお母さんのトミさんからのメッセージです。
しーちゃん、ルミコさん、子供たち揃って元気ですか？お母さんですよ。悲しい不思議な事件で、別れてもう30年になろうとしています。体だけは大切にしてくださいよ。必ず帰れるように国中の人たちが頑張っていてくださっています。兄ちゃん、リュウコさんが一生懸命に努力してくれています。お父さん、お母さんも90歳を過ぎてしまいました。でも、しゅうちゃん一家の帰りを元気で迎えようと頑張っています。必ず会える日が来ます。その日のためにと、お母さんはこの30年間、ただひたすらに祈り続けています。リュウコさんと励まし合って生き抜いてくださいね。お母さんからのメッセージです。
市川修一さんのご家族の方々からのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は市川修一さんのご家族からのリクエストで、ワシントン広場の夜は更けてをお送りします。外国の音楽が好きで、ヘッドホンをつけて繰り返し聴いていたという秀一さん。お兄さんの健一さんは、市川家に残されているブーベの恋人や鉄道員、禁じられた遊びといったレコードを聴いて、秀一さんはこういうのが好きだったなぁと、その当時のことを思い返されるそうです。今回は秀一さんが好きだった外国音楽の中から、ワシントン広場の夜は更けてをお聴きいただきます。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ワシントン広場の夜は更けてをお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に 大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,995kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イリボネバラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 13,725kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。